全て言葉通りになるっていうので絶対法則深い意味がたくさんあるんですね。本当の神様の世界、真実の世界では言葉通りに受け取れる、何でもね。でも今日の世界は何でも言葉通りになるのを受けるのね。プラスでマイナスでも嘘でも何でもいいのね。なる言葉通りになるのを受け取れる。旧約聖書の創世記の冒頭ね、はじめに天地を作りたまえ、神光あれと言いたまいければ光ありきってね、神様が光あれって言った光が出てくるよね。それ全てそうなってるよね。でもこれは今日の世界の創造なの。出てくる神様も今日の神様ね、光あれって言って光を生み出すのも言葉通りに出てくる今日の光。まだ聖書の中のヨハネ伝のところに、はじめに言葉あり、言葉は神と共にあり、言葉は神なりき、よろずのものこれによりてなり、成りたるものに一つとしてこれによらで成りたるはなきってやる。これも今日の言葉。神様っていうのも今日の神様ね。本当の世界と今日の世界は全然違うね。本当の世界は神様が厳然とあるね。本当の神様がね、真実の世界が厳然とあって、それを言葉通り受けるだけの話よね。言葉で作るものと違うの。言葉で作るのは今日の世界、例えば古事記の中にね、雨土始め起こりの時高天原になりませる神の皆は網の皆かぬしの神ってね、これも今日の世界の言葉。いろんな神様出てくるのも今日の神様。で、今日の世界の創造の仕組みをいろんな言葉で表現して理解しようとしている。だから言葉通りにどんな世界観でも宇宙観でも、神様について味方神観とかね、人間観とか人生観とか全部出てくるの。言葉通りに出てくるのね。どんな言葉通りのものでも出てくるの。今日の世界はね。だから今日の世界の成り立ちはどんな言葉で表現しても構わない。その人にとってはそういう世界必ず出てくる。だから無から出てきたとかいう人生観も世界観もあっていいの。その人はその通りに感じる世界。地球についてもね、天動説とか地動説って意味方あるじゃんね。地球の周りを天が回っているというのもこれも正しいね。その人の言葉通りの世界観ね、宇宙観、逆に地球が回っているというね、これも言葉通りの宇宙観ね。だから全部言葉通りに出てくるのね、必ずね。今日の世界はどんな言葉を使ってね、その言葉通りのものになるのよ。これはもう言葉通りの自分もそうなのね。必ず言葉通りの自分になるし、言葉通りの世界宇宙になるし、言葉通りの番組が生まれる。言葉通りの番組を必ず選べるのよね。で、どんな運命でも言葉通りの運命が出てくる。これはもう細かいとこまで全部ピタッと決まるのよ。その言葉っていうのは自分の選んだ言葉よね。選ぶっていうのは見ることも聞くことも言うことも全部自分の選んだこと。どんな言葉を見ても自分の選んだ言葉。どんな言葉を聞いてもそうね、自分の選んだ言葉。どんな言葉を言っても自分の選んだ言葉ね。無限の無限の選択肢の中から一つだけ選んでいる。選ぶ範囲は無限人間に広いのよね。その中から一つだけを自分の自由意志で選んでいる。だからマイナスの一言ね、見たくなかったら見んで済むはずよ。他のことを見たら他はプラスいっぱいとか、マイナスでも別のマイナスあるはずよね。だから本当は無限の無限の選択肢の中から選ぶの一つね。聞くのも見るのも言うのも同じよね。全部一言ね、全部自分が自由意志で選んでる。それがいいのよね。自分の選んだ言葉通りに 必ずその通りになるね。でそれを感じ取る。だからまず言葉通りの自分に必ずなるね。どんな言葉を選んでも言葉の総決算としての自分よね。でその自分に波の合う世界が現れて、番組に現れて胸が出てくるね。これも例外なしよ、一人もね。厳然たる絶対法則だからピタッと決まる。そしたら言葉通りに行って修正効かんのかというと、また修正も効くんだよ、言葉通りにね。言葉通りに修正してもらったって言えば修正してもらう、消してもらったって言えばまた消してもらう。過去の予約って言えば予約になるし、過去の全部が順番に出てくるって言えば順番に出てくるよね。これも言葉通り、全部その通りになるのよね。だからどういう言葉を選んで言葉通りに作り上げてそれを受けるかよね。でもピタッと言葉通りになっているね、全部。今の姿は全部過去の言葉通りになってるし、未来はこれからの選ぶ言葉通りになっていくし、だから全部観察してたらよくわかると思うけど、例えば今の国会のねやり取り言ってたらわかるよね。言葉のバトルじゃない。マイナスのことはいっぱい使ってる。やっぱり自分の使った言葉通りにまた自分もやり返されてるよね。まあ、ピタッといくんやれね。だから自分の選んだ言葉通りの世界を自分が見てるの。みんなね。でも今日の世界を眺めてても大したことないわね。いくら言葉通りになったって夢幻錯覚よ。ないものが本当はね。だから本当に言葉通り受けるのは本当の神様を、神様の世界を受け直さないとやるよね。だから本当の神様の世界をしっかりと知るっていうのは大事よね。誠の神様を知る、誠の法則をしっかりと知るっていうのが一番大事なことよね。これを知らない無知だから間違いが起こるのよね。本当の神様を知らないから、本当の法則を知らないから過去を掴んで離さないね。マイナスの言葉を積み重ねて平気なのね。それで思いの色眼鏡を厚くして本当は神様の世界にいるのに気づかない。本当の神様に気づいてないからね。本当の神様はどういうもんか、言葉通りって言ってもね、言葉通りだったら言葉通りにしかわからない。神様は言葉を超えてる。人が言葉通りにって受けるのは言葉通りのだけしか受けてないってね。言葉通りに言葉だけのものしか受け取ってないから、神様の全てを受け取ったとは言えない。でも本当の神様を知らないとダメよね。無限大に外遥か彼方の無限の無限の彼方が絶対の中心で、そこから螺旋状にエレコ構造的に現れてくるね。まずアマテラス大神様が順番に螺旋状に舞い降りてくるのね。絶対の中心からね、全方向から。だから最初に出てくる大きいアマテラス大神様は無限分の1だけ送り出して残り U ターンさせて絶対中心に戻るよね。一番最初ね、一段階そうやね。で次はまた無限分の1の中からまた無限分の1を送り出して残り U ターンさせるね。これは無限に繰り返して末端までできて、で最後に光を放射してまたそれも無限分の1を放射して残り U ターンさせて絶対の中心に戻っていく。これで終わりなんやけど、で全ての循環が起こるんよね。だから奥からは大きい循環があって、末端まで順番にずーっと循環の姿があって、一番末端で全部 U ターンさせるよね。だから無限の無限のアマテラスの神様が常に今舞い降りてきてる。新たなる全徳の無限の無限の輝きが無限無限いっぱいという最高の大きいプレゼントを携えて舞い降りてくるね。 そして受け取るためには同じものを捧げないと受け取れんからね。交換なんよね、やっぱりね。だからありがとうございますで受け取るしかないのよね。ありがとうございますが無限の価値になる最高の言葉でね、価値があるのよね。だから無限の無限生テラスの無限携えて持ってくる贈り物と交換できるの。だからありがとうございますで受け取るのよね。で次に受け取ったのをすぐにお返ししないとダメよね。受け取って味わったら古いものを全部持って帰ってもらった方がいいの。貯めたらダメよね。すぐに全部持って帰ってもらうのが大事よね。それでこれもありがとうございますで持って帰ってもらうのね。やっぱり持って帰ってもらうだけの価値あるものを捧げないとあかんのよね。これもありがとうございますしかないの。ありがとうございますで交換するの。持ってきたものをもう一回持って帰ってもらうのね。それで古いものを何もない状態にしてもらって、で次の一瞬また新しいアマテラスの神様から贈り物を受けるのよね。これもありがとうございますで受けて、またすぐにお返しするのよね。ありがとうございますで持って帰ってもらう。でこの繰り返しで循環が正しく行われている。だからありがとうございますで受けて、ありがとうございますでお返ししてってね、もう呼吸のようにありがとうございますですって、ありがとうございますって吐いてっていうね、この循環で絶対の中心から現れて絶対中心に戻っていく神様の一大循環の最高の姿を受け続けるね。でこれが本当の神様との深い一体感の姿で、本当の神様の世界は一切の対立がないし一切の差別がないよね。本当に完璧な一体感だけやね、完全な一つになる。だから上下の別、大小の別とかね、そういうのあったら差別よね。一切の対立がないっていうのは自分と他人の対立もないよね。全体と部分の対立もないよね。もう一切の対立もないのが神様よね。だから一大循環の姿を感謝で受け続ける限りは神様と一体感っていうのは絶対崩れない。神様の全体をいつも受け直せるのね。で受けたのが自分よね。また自分の全てを捧げ尽くしてお返ししたんだから神様だけっていうね。だから常に神様と自分とはもう一つになる。だからありがとうございますで受けて、ありがとうございますでお返ししてって、この繰り返しね、ありがとうございます一言で本当の神様との一体感が保たれる。これが全部すぐにお返ししなかったらたまるよね。だからたまったら今度はたまった分だけ受け取れないから入ってくる分が少しになるよね。だから例えば自分の心の中に受け取るのにね 90% 残ってたりしたら 10% しか新しく入ってこれないよね。そしたら神様はね、ちょっとだけ与えて U ターンさせるよ、全部ね。せっかく贈り物持ってきたのに、ちょっとしか受け取ってくれんというような感じでね。新しいものそのまま U ターンさせて持って帰ってしまうわね。だから宅急便と同じよ。戸を閉めて鍵かけたったら、なんぼたくさん持ってきてくれても、ね、置いて帰ってくれへんよね。みんな持って帰ってしまうよね。だから必ず扉開けないとかよね、受け取らないとね。で古い空き箱は全部外へ出して置いとかないと持って帰ってくれないね。もし受け取ってすぐに持って帰ってもらってなかった古いもんは必ず持って帰ってもらえるように外へ出さないとなるよね。そしたら古いもんでも一緒に持って帰ってくれる。今の分だけしか持って帰れないと言わないよね。古いもんも持って帰ってくれるから。だからこれがありがとうございますで受けて、ありがとうございますでお返ししてっていう、これをね徹底してたら古いもんが順番に消えていくの。持って帰ってくれて消してくれるから。そして一旦今日の世界に陥っても、ね、ありがとうございますで受けて、ありがとうございますでお返ししてたらもう消えていくよね、思いがね。また本当の神様の世界に戻れる。 本当の神様の世界では必ず神様をしっかりと認めて最高のプレゼントを受けているよね。これは実感としてあるの。でそれを全ての神と送り返していると、これ実感があるのよね。だから本当の神様の世界はありがとうございます、ありがとうございます、これ本物なのね。でもまだ今日の世界は本当の神様は見えてないよね。でもこの世の姿は全部神様の現れとしては見えるよね。だから神様の現れという姿で受けたらいい、ありがとうございますってね。でこの世のすべてをまた神様の現れをそのままお返しするという姿でお返しすればいいね。だから今見てる姿を新たなものとして受けて、またそれを即座にお返しして消してもらう。また見えるものを新たに受けて、またすぐにお返しして消してもらうっていうね。これを繰り返したら過去の全部消えるんだよね。ありがとうございますの本当の言葉の力ってね、すごい力があるよね。いつも光のシャワーを浴びることができて、古いもの全部持って帰ってくれて消してくれる。そしたら今日の世界から抜け出て、また真実の世界に戻れる。だから本当の感謝になるまでは時間かかるかもしれないけど、この世の今日の世界でも新たに受け直す感謝の練習は大事だ。この世の全部今新たに受けたっていうふうに見ればいいよね。宇宙の全部ね、これありがとうございますと受けたら必ず神様の光もちょっと備わってるのよね。バックが神様だから、神様の光が今日の世界にも入ってくるのね。ありがとうございますでね。そしてプラスに置き換えていいものを与えてくれる。それで今度お返しするときもありがとうございますでお返ししたら、必ずいらないマイナス全部早く引き取って持って帰って消してくれる。消すのも早く消してくれるよね。だから何でもいいの、ありがとうございますで受けて、ありがとうございますでお返しすればいいのね。これも徹底すればこの世もプラスがいっぱいになってくる。でその受け直しが上手になったら、どんどんどんどん上へ上へ押し上げてくれるのよね。